まあいっぱい。
あーどうも。ちょっとあ、じゃあ行きましょうか。
あ、すいません。ヨドドラッグ。あ、美味しい。
ね。
はい。
いきなりさんからねもても。
はい。
どうも、モグラグラジオでーす。
モグラグラジオでーす。
後編です。前回の続き、はい、おぎちゅうです。うん、
ドラムの人です。
ということで、前編はビールで、
はい、
後編は日本酒で、うん、あることないこと喋ろうじゃないか。
よし、じゃあもうちょい喋っていこうか。
そうね。ね、前回のあのおさらいをすると、あの、はい、現代美術 2.0 ですよ。
そうですよ。いいですよ。
で、なんかだからそのざっくりその村上隆とか、
うん、
村上隆氏とかのね、
村上氏がね、
動きとかを、うん、ざっくり俺らの目からどう見て、うん、現代美術 2.0 はこういう形なんじゃねえかっていう話をするよりは、
うん、
具体案を
具体的に
僕らができる 2.0 に向かう道のりみたいなの、具体的にアイデアをちょっと喋る方がおもろいんちゃうかということで、そういう話をしてみようじゃないかと、
うん、でもね、思うんですよ。やっぱりそのいかにこう議論、これはね、あくまでもここで、これも一つのやっぱメディアじゃないですか、
モグラグラジオってい
う、うんうんうん、でこれもある種このね、インターネットというものが、
うん、
こう一般化し、誰でもそういうものをこう発信できるという、
うん、
フラットな状態が広がったことによって、
うん、
立ち上がってきた一つのメディアなわけですよね。
うん、そうです。昔なんかラジオで喋りたいってもなかなか喋れないですよ。うん、
で、まあ誰が聞いてるかは、まあどれぐらいの人が聞いてるかは別にして、
うん、誰でもアクセス可能ですからね、うん、一応。うん、
で、こういうところでやっぱりこう喋るということは、その喋ったからにはね、
うん、
何かしらこう、じゃあどうその後
そうそう
実行を伴うか、
うん、
やっぱね、バーチャルな面とリアルな面、
うん、
実際それでどういうことができるかっていうのはね、
うん、
考えていきたいですよね。
まあでもそれにしてもあれですね、なんかそのまあ言ったら現代美術 2.0 美術ってリアルやん、
はい、うん、
やけど 2.0 っていういわゆるウェブ用語を使う以上というか、うん、今現代美術を語る以上、うん、こういうインターネットとかは外せないみたいなことがもうデフォルトになっとるじゃないですか、
うん、そうですね。
ほんまなんですかね、そもそも。
うんとね、ちょっと面白い話題で、あのこの間あのレントゲンの池内さん、
うん、代表の
、うんうん、あのと喋る機会がありまして、
うん、
でまあ彼はいわゆるその村上さんとかが出てくる土壌の最初の頃から、
うん、
まあいた人じゃないですか、
うん、
でこの間ちょっと喋ってたのはですね、アートって、
うん、
結局現物で初めて成立するものと、アートピースがあって、それを実際に結局まあ所有するかどうかっていうか、見たりする、そのリアルな現場が必要最低限ある最後のメディアだと。だから最終的にこれは日本の最後の砦の産業なんだとおっしゃってまして、
まあだからすごい純粋的な意味では、
そう
ね、めちゃくちゃパーソナルなもんやからね、アート作品っていうもん自体が本来は、うんうん、まあだからその作家個人
でもある種一方ではそのピクシブ的なねパソコン上で描かれた絵をパソコン上を介して見るのが正当、うん、むしろなんか二層木君とかは出力することはいいなとしているというぐらい、
うんうんうんうん、
やっぱりなんとなくそういうのも一方出てきてるのはあるとしても、
うん、
で、あの池内さんが言ったのは、あのシャッター商店街は全部ギャラリーになったらいいと、
うん、あ、はいはいはい、
むしろ、
うんうんうん、
で、まあ、あの人いわくやっぱり作家の数よりギャラリーの数がとにかく少ないんだと日本は。
あ、はいはいはいはい、
だからもうあのギャラリーをいっぱい作れと、
うん、
いうようなこと言ってましたけどね。
俺それあれ一回考えたわ。それあのどんどん電気自動車になっていってさ、うん、ガソリンスタンドがめっちゃ潰れるやん、うん、あそこ全部ギャラリーに変えたらだいぶちゃうやろなと思って
ね、
うん、
いつかそういうそれもさ一つのアップデートの、まあ、提案なのかもしれないけど、
うん、なんかその時に妄想してたのは、うん、要は俺モグラグって国分寺にあるやんか、
うんうんうん、
で国分寺っていう地名の由来っていうのがさ、
うん、
そもそもあの京都のさ、うん、京都じゃない奈良の、
うん、
どこやったかな忘れたっすね、東大寺だかなんかの、うん、要は分寺なん
ですよ。そうですよね。でせなんか日本中にあるんですよね。
日本中に国分寺っていう寺があって、
天間さんが言うのは国分二寺って言ってね。
あ、そうそうそう、男性、ね、男性寺と女性寺があって、あるんですよね。でこれも何かの縁やなということで、
はいはいはい、
例えばモグラグみたいなもんが、うん、あの各町に、
うん、
一軒あるだけで、うん、だいぶちゃうんちゃうかなと思ってね。
いやそうらしいですよ、
うん、
本当に
そのだから もちろんここはすごい緩いつながりとか、
うん、
アーティストが集まってきたりする、うん、まあギークハウスもすごい近いけど、うん、考え方としては、うん、ギークハウスどんどん数を増やしてるけど、
うん、あそうなの、うん、増えてた。
今ギークハウス沖縄っていうのを画策してるらしいけど、あれすごい正しいっていうか、うん、で別にその街によってクオリティの上下もあっていいと思うねんか、
う
ん、
そうでしょうな、
うん、でもなんかやっぱりある一個集まる場所があったら、うん、そこでのその、まあ、運営者なり、うん、そこの箱のキャラとか色みたいなのが自然と出てくるし、うん、そこになんか妙な地域性とかがあったらもうそれはもう一個の価値やし。
そうですね。
でもちろんやっぱりあの勝負というかそういうものも発生するしさ、うん、あとそこの例えば地方に点在するモグラグ同士のネットワークで例えば作家をやり取りして、うん、なんかこういう作例えばこういうテーマで東京のモグラグがグループ展したいんやけどってなった時に例えばファイルとかであこの人ちょっと呼びたいみたいなことが相互でやれたりとかして、まあ、いわゆるソーシャルにつながったら、
うん、
なんかあのいわゆるだからそういう大きい一個のピラミッドヒエラルキーじゃない
うん、
形としてのそのしかも街に溶け込んだ形で日常的にアートピースを普通に見るみたいな状況になったらちょっと変わるんかなっていうのが一時妄想したですね、
うん、やっぱでもさなんていうか今僕の彼女とかがずっと意識してるのは、
うん、
あくまでもその一般の方たち、
うんうん、
いわゆるサラリーマンですとかその美術愛好家じゃない人たち、
うんうんうん、
僕らみたいな元からあの美術みたいなものが好きだったり、
うん、
そういうのを見るっていうのがまあそんなにハードル高くなくできるやつらはいいですけど、
うん
うんうん、あのそれってかなりのマイノリティじゃないですか日本の中では、
うん
うん、でこれってさっきっていうか前回の話にも通じるんですけど結局あの教育の問題っていうのがすごく大きくて、
うん、
その作家を目指す人がそういう教育を受けなきゃいけないっていうことよりもすごく一般的なその教養の面でそういう教育がなされてないっていうのが、うんうん、そもそも日本の社会全体に、
うん、
まあちょっと影を落としてるっていうか、
うんいやでもあれやででも教育だけに単純にこう悪役をちょっと委ねるのもちょっと悪いなって気がするというか、
うん、
だってさ漫画なんかは別に学校で教えられるわけじゃなくて普通に手に取ってさ楽しんでるわけやんかゲームとかでその果てに例えばさ、うん、天野義孝とかはすごい知ってるわけや
ん、
うん、ファイナルファンタジーやってる人らは、
うんうん
そんな感じのそのなんつうのアートの動きアートというかまああれはまあそのなんて言ったらいいんだろうその単純にアートではないけどだからまあなんかそういう動きを別にさしていきゃいいというかだから教育があかんって言っちゃったらさ教育いじるしかないけどさでも教育いじ るのってそんなに面白くないっていうか、そんな別に変わらへん気がするっていうか、
うん、
いやむしろなんかこう子供の頃からナチュラルにアートみたいのを注入していく。
いやでもね、あのね、多分日本のシステム上結局前回も喋ってたけど、モグラが例えば銀行でお金借りるっていう話になったとするじゃん、
うんうん、
多分借りれないんだよ、
うんうんうん、
それは社会的なそのもうなんていうか、あの教養の面というか、
ね、だから理解の面、
理解の面でそういうことに対するリテラシー力が著しく低いんですよ、
うんうん、
でそれはあの法律の制度でも言えてて、
うん、
なんていうか、あのアートのメセナ活動とかそういうことに対する税金の免除みたいなのが日本にはない、もうほとんどないんですよ、
うん、で俺らは一応ね出版っていう傘をかぶろうと
思う何かしらそうか、傘をかぶらなきゃ、
でもそういうもんかなっていう気もちょっとするっていうか、まあだからもちろんさっき言った理想のさ、うん、全国各地にモグラグがあるっていう状況になったら、それは町単位で例えば駄菓子屋行くみたいな感覚でギャラリーがあるような環境は、それはなんていうか学校教育ではないけどある種の教育やからさ。
いやだから僕はね、だからそういうそのミクロのそういう活動とマクロ的、やっぱりマスに対してアプローチできる活動をできるかどうかみたいなのってすごい、まあアーティストの活動として重要じゃないかと僕は思ってるよね、
うん、あともう一個大事なんかな、そのまあ誰でもピカソのすごい功罪っていうのはいろいろあんねんけど、ああいう番組があることはすごい大事やと思うねんか、はい、マスメディアに、はい、の中でアート番組をやるっていうことはものすごい重要やと思うねんか、でもちろん誰ピカがもっと理想的な形になるには別の局がもう一番組やることやったんやけど、 それやったらあの対象ができるから、うん、でもそれよりもっと問題があるなと思ってるのは、そのああいう番組に出るいわゆるアーティストっていうやつって、うん、エキセントリックに振る舞いすぎやねん、ちょっと
じゃないと、まあ、あのいやこの間見た新しいアートでアーホ、
あ見てない、
あのねフジテレビで本当あの1月の末に、
うん、
あのアート番組始まったんですよ、
あそうなんや、
でこれはあれですよ、僕たちも出演しました、マジカル TV っていう、
あはんはん、
あのアイランドのね、うんうん、伊藤さんを、まあ、軸として、
うん、
あの倉本光を、
うんうん、
まあ、取り込んで、
うん、
あのアートの番組作れないかっていうので、
うん、やってたね、
数年前からあの地道な活動してたじゃないです
か、えあれ番組だった
もん、そうなんですよ、
えマジ、
フジテレビに売り込みがうまくいってですね、いや多分背景としてはそうなんだけど、で倉本さんと後藤茂雄とかがね、
あまた後藤茂雄のおっさんが出てきたんか、
いやここで出ますよ、出たんですよ、
でも伊藤さんじゃないんや、
いやだからまあでもあのそこで出てきたアーティストはほとんどアイランドの作家さん中心ですけど、
先細そんな分かってないな、
いや結局でも、うん、まあアートでアホ見られた方はこう多分アートのね、
てかそのタイトルのダサさなんとかならんの、
いやこれも結局そのアートっていうものだとその、うん、あまりにもなんていうか浮世離れしすぎてて、
っていうかね、そういう風に見られてるっていうイメージに合わせすぎやねんアーティストが、
別にさ、まあでもね、でもね、もう、うん、むしろこれって結局あの僕ら側からの提案でっていうよりも、あの世の中のアートに対する視点を如実に表してるんですよ、
そうそう
日本の現状を、
う
ん、よく色濃く表してて、うん、まあ誰でもピカソもそうだったし、このアートでアーホも誰ピカをほぼ、まあ、受け継いだような形ですよ、
うん、
最初に出てきたのは、まあ、全部エクセントリックで、
うん、
むしろなんかどっちかっていうと大喜利に近い、
うん、
視点の面白さだったり、うんうんうん、ちょっとそのキャッチ力っていうか、
はいはいはい、
それのみで、
うんうん、
あのその先の思想がどれだけあるかっていうのがあまりにも見えなくて、うんうん、まあ、パフォーマンスに近く、うんうん、お笑いの一発芸みたいな出方っていうか、
はいはいはい、
そういう風にしかやっぱり 見てもらえないんですよ、
うんうんうん、
現状、
うんうんうん、まあもちろんそのテレビっていうメディアの限界というかまあ、うん、持つ特性の、まあ、しょうがなさっていうのも当然あるんやけど、だから例えば平面作家がその出た時にその一個の絵画をそんな何分も映してられへんから、
う
ん、あのテレビっていうメディアは
何かしらさやっぱりあの
そうやね、
でやっぱりそのコメンテーターも後藤茂雄とかだけじゃなくて普通のタレントさんとかもいて、
うん、
そういう人たちがキャッチできる、
うん、
理解できる範囲の面白さみたいな要素がないと、
うんうんうん、そうやろな。でもそこでな、例えばいわゆる大喜利みたいなことやるとするやんか、うん、でそこで求められるのって例えばお笑いやったら笑える答えやけど、うん、多分そこでアーティストが求められるのって何言ってんのこの人みたいなリアクションのことやんか。でもそれを繰り返したらなほんまに進まへんと思うねやんか、
うん、いやだから思うに例えば本当にあの番組もしかしたら4月からレギュラー化するみたいなことも言われてんだけど、
うん、
そうなったら他局で各局が一個ずつアート番組を持ってくれないかなっていうのがあるんですよ。やっぱり、うん、ダルピカも1曲しかやってなかったけど、
うん、
それと同じようにあそこが1曲だけでそれをやってたら多分いつまでたっても
ああ
でそうじゃなく見せれるアート番組結構ね BS ではまあたけしのアートの番組とかもあるんですけど、
うん、
あとは日曜美術館とかね真面目にそういう歴史に結構現代アートはほとんどやんないけどなあれは、
うんうんうん、
歴史をきちんと。
まあ、もちろ ん, なんかテレビマスになればなるほどいわゆる訴求対象というのを想定して番組を作るから、うん、まあアートでアーホは多分だから20代 の, そのアートに興味があるやつと、まあ、ちょっとバラエティ新しいバラエティの何かの模索みたいなことやと思うねんけど、もうねほんまにアーティストの皆さんね本当にねエキセントリックに振る舞うんだけほんまにやめよ
いや
普通でええやん。
いやだからその
こんな普通の人がこんなすげえ作品作んのっていうことの方がもう余裕ですごいから、もう
あのねエキセントリックが売りの作家の人もいるわけだから、その人たちが出ていくのはまあいいじゃないですか、
うん、いいっすよ、いいけど、
でもそれがそれだけじゃないっていうのも、うん、一方ではやっぱ発信していかないといけないし、あのねでもそこはね入り口としてあっていいと思うの、
うんうん、
やっぱり一般の人たちにはまず入り口がまず見つけられてないんですよ、そもそも街にモグラガレッジっていうのがガレッジと開かれてても、
うん、
あの通り行く人が視界の中にこう見える価値観を持っているかどうかっていうのが結構重要で、
うん
うん、まずその視点すらまず最初 の, あの基本情報として
まあそうやね、
ないっていうのがやっぱり、
でもそれはでももう草の根しかないと思う。
そうだから草の根じゃないですか、
うん、
でモグラグは多分草の根的にそういうのを伝播していくことをやると思うんですよ、
うん、
で村上隆はむしろマスをいじることによって、うん、あの人はそっちにこう自分から進んでいってそこで、うん、あの発言力を得ることによってそれをやろうっつって、うん、そっちに持ってきてるから、
うん
そういう活動もあると。
でもねだから村上隆の活動のすごい悲しいところっていうのはそのあの人はだからその、まあ、もちろん世界的にめちゃくちゃ評価されてるし、うん、マスとか全然マスが取り上げるレベルの人やんか。でも多分例えば村上隆が絵描きっていうのを知ってて、
うん、
でテレビに出てて、
うん
うん、あなんかあのあれでしょベルサイユ宮殿でやった人でしょ、うん、ぐらいの人、
うん、
そのぐらいのマスの電波力で伝わったその辺のおばちゃんが、うん、じゃあ村上隆の展示行くかっつったら行かへんと思うし
悲しいかな、
うん、
でもこれからじゃないですかそれも、
うん、
まだその可能性は残せてるとは思うけどね。
であの人さ国内で展覧会あんまやらへんやん。
やらないね、完全にやらないね、
うん、
見れないんですよだからね。
そう見れへんし そういう着想の仕方をまだしないやんか、うん、あの人だからその多分
それ死んでから、
いや ここ多分 4,5 年でやると思うけど、
うん、
なんかその感じがね、だからそのやっぱり結局あの人の抱えるジレンマっていうのもやっぱりちょっと同時に見えちゃうやんか、やっぱり、
うん、そうだね、
なんかこう西洋美術的なものをに自分らのそれこそオタクとか、うん、そういうもので自分が発信の価値観を注入するとはいえ、
うん、
やはりメインフィールドは向こうであって、
うん、あの人はそうだね、
うん、やっぱそのそういう意味ではまだ 1.0 の外には出れない、
そうなんですよ
絶対。
でそこで提案というか、僕はちょっとまあまだ全然その踏み出せてるかどうかは分かりませんけど、
うん、
やっぱりそれを踏まえた上での次の世代としてなんか2.0 を発信したいわけですよ、
うんうんうん、
で僕としてはもともと結構どっちかというと自分の内から出てくるこの衝動とかで絵を描くというよりも、
うん、
もう少し大きなというかいろんな今の現状なり何なりに対してどういうアートが可能かみたいなことを考えて、
うんうん
やってきているので、なんかその次のステップとしてどういうのを発信できるかっていうのが僕の今の自分の課題っていうか、
うん、
やりたいことなんですよ、
うん、
でそれをこう戦略もやっぱり必要だと思うし、
うん、いやだから前提条件としてはさ、うん、そのさっきの話のちょっと続きになるかもしれんけどさ、例えばさ村上隆は海外でばっかり展示すると、
うん、
で理想な形を言えばじゃあそれ見たければ海外行けばいいじゃないってなるやん、
うんうんうん、
でもさ、うん、そこまでモチベーションは誰も多くの人は持ち得れへんわけやん、ね、金銭的なものもあるし、うん、で結局そういうもんやん、言ったら、まあ、東博樹が言うみたいにさ、うん、すごいいわゆる Web2.0 になってむき出しになったのはいわゆる自分の欲望に忠実な、
うんうん、動物的なね、
いわゆる動物的と言われる人たちというか、
うん、
そっちの方がまだし逆になんかその誠実というか、
はい、
多くの人はそれですらないやんか、やっぱりそのもっと ふんわり生きてるやん、うん、なんかその別にまあ、ほんまに江戸時代とほんま変わらんぐらいの精神性で生きとるわけやん、
うん、
だからそういう人らの中で俺らまみれて生きててな、
うん、
でその 2.0 ってなった時にそのいわゆるとはいえ世界中からパイをかき集めたら、
うん、
そこそこのマーケットになるという動きをするのか、そんな国内のそんな人たちの意識をどうやって変革するかみたいな 2.0 の置き方を考えるのかってちゃうやんか、どうなんですかその辺は、なんか前提としては
前提、
うん、
僕の前提はねどっちにしろね世界中の人類っていうもんが、
うん、
そういうことに行くだろうと、
あ
人類全体が今まあなんか東さんの話でも出てたけど、まあ、まだね貧富の差だとか、貧しい人たちみたいなのはいるけれど、そう全体の総意として、まあ、あらゆる面で中流化してきてるっていうのが結構あると。
分かった、俺もあれがね、俺ノムさんの、
うん、
ノムさんの語る言葉の最大の価値はすごい夢があるっていうことやと思ってるから。
夢しかないよ。
そうだからノムさんは実はこんな時代にあってすごいなんかその美術家としての夢みたいなことを喋れるのが俺にないセンスやな思ってるから、そのノムさんの大きいやつを聞こうよ。じゃ
あいやだでで言いたいのは結局僕のね、僕の妄想ですよこれは、もうあくまでも、う
ん、全部妄想ですよこの
もん、うん、妄想だけどその妄想に対してどれだけこうね前のめりにいけるかっていうことじゃないですか、
うんうんうんうん、
で結局あれですよ、まあパラダイムシフトですよ。
出た。
言っちゃえば。
うん。それはだどっちにシフトするかい。
そう。で、僕ね主にエヴァンゲリオンとかのテーマも同じようなことを考えてると思うんですよ。
うん、
結局。で人類ってもしかしたら。さっきねエイリアンも見てたじゃないですか、エイリアン4、
エイリアン4を ねなぜ今っていうタイミングで
そんなことで、
うんうん、
でいわゆるその SF 的なテーマでもよく出てくるんですけど、
うん、
人類って多分進化を自分で選択して進化できる唯一の動物っていうか、
うんうんうん、
わかんないですけどね、
うんうん、
でも一般意識 2.0、 そして全体意識っていうのもまあ一方にあって、
まあ、集合無意識、
集合無意識、そう、
うんうん、
でそれがどっちを選択するかっていうこともあるんですけど、なんとなくこうあえて例えば本当にコンピューター化するっていう選択を、
うん、
進化の一つのね、
うんうん、
流れとして選択する可能性もあるじゃないですか、
うん、はいはいはい、そうね、
もしかしたらこのままいくと、
うん、
だけど、まあ、分かんないですけど、今の時代のこういう風潮を見て、アーティストとして僕はね、アートって結局枠組みに対してどうアプローチするかをやることと思ってるんです。で、まあ、沖さんは絵描きだと言うじゃないですか、
うんうん、
だから絵というフォーマットの中でどうするかみたいなことを考えたりするでしょ、
うんうんうん、
だけど結局その枠をどう問題提起するかというか、
うん、
それに対して意識を持つかどうかみたいなのって、
うん、
アーティストにとってすごい重要なことだと思うんです。
まあだからそうやね、本当は重要っていうか、なんかその、
うん、で2つあるんですよ、
うん、
日本の伝統的なその価値基準として、うん、絵師的な面からそういうのを打破するのって、
は
いはいはい、結局はまあ職人かたぎなもので追求してた結果としてそこを突き抜けると、
うんうんうん、
でそれは結構美徳とされてるじゃないですか、
うんうんうん、
で僕それって結構なんとか悟りに近い境地っていうか、
うん、いやし、なんかその要はまあ例えば仮にさ、
うん、
自分がこう死んでから美術史なり何かの歴史の中でこう例えば NHK とかが特番組むような人になったとするやん、
うん、
そこまでの絵描きになったとしたらそっちの方が語りやすい、
うん、
で要はその人はこの人はどういう人やったか、
うん、
どういう生い立ちがあったか、
うん、
でどういう考えでこういうコメントが残ってますみたいな、でちょっとこう映像とか挟み込まれたりなんかして、要はそいつのパーソナリティにすごい焦点を当てるっていう形で、その作品も込みでその人の一個の物語の中の挿絵として絵をこう鑑賞するっていう、
うん
う
ん、
まあ要はいわゆるテレビ的な、
うん、
でピカソなんかはがっつりそれや言ったら、
うん、
一個そのすごいアイコン化されるにはやっぱりそいつの個性というかパーソナルをすごいこう引っ張り上げる形でしかできひんし、
うん、
それにはそのいわゆるプロジェクト X 的な試行錯誤のプロセスみたいなものを、そのやっぱりまあそれは作品に宿っちゃうんやけど、
うん、
そういうもので判断する方が一般の人が感じ入りやすいよね、やっぱり。
でもさそれそのさ見方と本人がどう生きたかって結構違うじゃない？
違う。
結局日本そのなんていうか職人気質的なものでそういうのを到達を目指して、
う
そういう境地に至ると、
うん、
でもしかしたらそれは誰にも気づかれない可能性もあるわけじゃないですか、
うん、まあ気づかれへん可能性の方が多い、
ね、そうやって消えてった人って、まあ、もしかしたらすごいいっぱいいるかもしれないし、う
ん、でもある一定の境地にたどり着くにはやっぱり継続せなあかんからむずいけどな。でも
むずいむずい、
ある程度評価されんかったら継続すること自体がな。
あ、それは むしろすごく今の現代でやるにはっていうのにも、
うん、まあ、いると思うけどな。その誰にも評価されへんままこうい
るでしょ、
ある種の境地にたどり着い
た、たどり着いて、だからあくまでもその、まあ、北斎なり若冲なり全部西洋の文脈で評価軸に盛り込まれたことでね、再発見があったわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからなんていうかに日本人的なその無の境地というか悟りの境地っていうのは、うん、多分電波は個人の段階ではしないんですよ、
はいはい、
自分がいかにその境地に達したかっていうことで終わる可能性があって、
うんうんうん、でもそれがだからその今ちょっと変わってきてて状況がさ、うん、例えばさピクシブっていうサービスがさ何年続くか分からへんけど、
はいはいはい、
例えばインターネット上に上げられた画像っていうのは、
うん、
こっちが生前さちゃんと金さえ払っとけばさほぼそのインターネットっていうもの自体が消滅せん限りは絶対ネット空間に残り続けるわけや、うん、でなんかすげえ昔の話やけど俺初音ミクにハマった時に初音ミクのこといろいろちょっと読んでた文章とか読んだりした時にこういうだから無限っていうのが一応成立し得る空間において、うん、キャラクターっていうのはいつ死ぬんやろみたいなことをなんか何かの文章で読んでてな、うん、でそれはだからそのまあめっちゃ簡単に言ったらまあめっちゃベタな話やけど、まあ、忘れ去られた時にそのキャラは死ぬと、
うん、
でもインターネットのえぐいのは忘れ去られてても誰かがプスッと思い出して検索したら出てくんねやんか、
うんうんうん、
でそういうそのデータベースのあり方っていうか、
うんうんうんうん、
でそれってだからその例えば全く無名でもインターネットさえやっとけば、
うん、
もしかしたら数十年後とかに誰かが偶然発見する可能性があるわけやん、うん、今までやったらそれこそヘンリー・ダーガーはさ、うん、たまたま
そうね管理人がね
管理人が理解があったっていうのもあるけどあるしもちろんその作品自体がというかあの量がすごかったっていうところがあるけど、ね、もっとひそやかな絵描きだっていたはずやし
そうだよねいや、うん、全然いただろうね、
うん、でさもうインターネットってなくならへんやん絶対
多分ね
多分、
うん、こっから先はね、うん、
で例えば物理的にパソコン破壊したって、うん、どっかの誰かが1個持って、うん、ウイルスみたいなもんや、うん、あんな、
ね、
だからメインのコンピューター破壊されても誰かのパソコンが保存してとけば、うん、そっからまたバーって始まるわけ でそのデータベースの中で、
うん、
要はピクシブとかやってる人らはちょっとその安心感あるやん。
なるほど
絶対、
うん、
これはさアナログでさ絵描いてるやつのさある種の危機感みたいなものはさ、
うんうんうん、
とは真逆の世界やん言ったら要はだからその物理的に絵描くって結構リスク高いやん、
うん、
でかいし場所取るしとか燃えた島やしみたいな
そうね
そう部屋のさそのスペックというか容量によってはさ自ら破棄したりするわけやん言ったらでキャンバス張り替えてもう一枚新しいの描こう
だまあだからさ例えばそういうやつももしかしたら発掘される可能性を残すとしたら、
うん、
やっぱりスキャンして取り込んどかないといけない
いやもちろんもちろんそう
でもそれで発見されても現物は出てこない可能性あるわけだよね
でもだからそのさっきちょっと話に出かけたいわゆるテレビ的なアーティストの焦点の当て方っていうの、
うん、
その一人の絵描きのいわゆるノンフィクションのストーリーとしての作品のアーカイブという意味では別に究極的には逆にネットとかに例えばスケッチとかさ 全部上げ切ってた方がそいつのパーソナリティにより近づけるやん、
うん、
だ現物が仮になくてもよ、
うん、
でそういうエンタメって可能やん、言ったら例えば数十年後にさ墓掘りブログとか言ってさ、全く知らん絵描きが死んだ時に全アーカイブをさバーって羅列したらさ、それに感動あると思うんやん。
なるほど。
でそういうエンタメってもしかしたらめちゃくちゃエグい話やけどこれって、いやでもありえるやろ。
あのね、 まさにね、なんかその話に近いんだけど、俺あのアトリエでさ、なんか古いビテ帳があってさ、
はいはいはい、
でビテ帳見てたのよ。でよく当時からさ、うん、あの若手アーティストみたいな特集の場所があってさ、
うんうん、
でふと思ってさ、この人って今どうしてんだろうと思って調べたら、
うんうんうん、
あの去年あの自殺されてまして、
はいはいはいはい、
うわー死んじゃってると
。そう だけど
、うん、あのアーカイブがこう上がってたりして、
そうだから美術手帳なんかはね今のうちから仕込んどいた方がいいよ。だからできるだけだ、やっぱりね、何かのきっかけっていうのはさ、うんうんうん、そういういわゆるメディアに乗ることやからさ、
そうだ、ね、
今のうちからできるだけ多くの絵描きを名前一行でもいいからメディアに載せといたら、で数年後でそう古本屋でその名前見て、うん、あちょっと
そうなんですよ、
暇つぶして検索した時にね、だからそいつのがもし死んでたとして、ネット上でそいつの生前のアーカイブがブワって出たら、うん、それをつぶさに見るだけでも楽しいよだいぶ、
うん、
そういうサービスしたら美術本当に美術アルバムみたいな、
美術アルバ
ム、ね、リアル
リアルね、うん、
でもぜひやるべき。
あのね、アートでアーホのかん、アドバイザー的役割でね、あの、うん、ビテ帳の編集長が、あの千原ジュニアの横にいたんですよ。
あ、ジュニアも全然、
うん、ジュニアが司会、うん、ジュニアとショコタ、
なんか分かってそうで分かってない2人やね、
おもろいやん言って、
うん、
若いねあの人、35歳ぐらい。
誰が？
ビテ帳の編集長。
あ、どんどん変わるから ね、うん、いや美術手帳、もうついでにいらん話していい？
いいよ。
美術手帳はね、ちょいちょい編集長が変わることでね、ちゃんと血の循環ができると思うねんけど、
なるほど、
うん、あのこの1月に、まあ、ありがたい話ですけど、あのイラストレーションがね、
はいはいはい、
もう去年すごい瞑想を重ねて今、
うん、
期間になった、
おー、そうなの？
イラストレーションがなんか別冊でモグラグのこと紹介してくれたんだけど、はいはいはい、でもね、で送ってきてくれたんですよ。
見ましたよ、なブログでも上げてましたよね。
あね、こんなん載せてもってこんなんの申し訳ないけど、イラストレーションやばい
そう、あ全体の構成
なんか、あの編集部 の、 あの世代交代ができてない感がもう半端なくて、
あそうなの、旧世代的な、
なんかどうしたいの、だからそのおばちゃん
あ、
おばちゃん絵描きみたいな人ら、
おばちゃん絵描きにしか読まれてなさそう
なんなんあのフォントとか表紙の感じとか、あんなんめっちゃあれやで、男でな、なんかめっちゃバキバキのなんかエッチな情報をな、
ゲ
ッタイしたようなやつのにはもうそれこそ視界にも入らへんですよ、あれは。
そうでしょうな、
勘弁してほしいです、イラストレーション本当に頑張って。
いやでもまだ発行してるだけ偉いじゃんね、こんだけ。
いやいやダメ、
出版不況で。
いやあれはだから、そのイラストレーションっていうイメージをすごい悪い方向に形骸化
引きずってんの
してしまう、あれは。だからその何やろ、あのまま行くと、だからそのあんじゃないな、なんかなんつうの、なんかこうシンプルな太い線でなんかこう、うん、キャッチーなセンスでなんか作家性を押し出して毎月雑誌の表紙書いてますみたいなのがイラストレーターの成功なんだよって言ってるような雑誌に見える。
そろそろだからモグラグさんもじゃ断ること覚えたらいいんじゃない？すみません。
いやいやいや、まだまだ我らはね、若手なんでね。
そう、
若手は断っちゃダメ。
あ、そう、うん、やりますと、
うん、
載せてくださいと、貪欲に。
ぜひぜひ。そうそうそうそう。
あ、そう。いやでもね、あるよ、そのなんていうか、ブランディングですよ。
ブランディングにしたってね、
だってそれに乗ったモグラグってことになりますからね。
ああそういうことね。こっちのねセルフの
方
ね。
そうセルフブランディングをどうだから選択って重要なんじゃないですか。これから今年は。
いやまだまだ
まだですか。
そんなやつらじゃないです
か。あそうですか。
でもなんか
とにかく出ていく。
うん、でもちょっと時間も来てるんで話戻しましょう。
あ戻しますか。
うん、だからそんなデータベースの中ですから、
はい、
どうしたらいいんですか 2.0 は。だからもしあれですよ、うん、だからその本人が望めば、
はい、
いわゆる俺らが過去見てたような美術家みたいな扱い割れ方は可能なんですよ。だから人数の大小はあるけど、例えば世界で 5,6 人の人に対してその自分の作品のアーカイブを見せて、あこんな変化が今何々の時代だねみたいな、青の時代だね的な変化を見せ続けることは可能なんですよ。
でもそうなるとあれだね、ウェブ環境も全部、飛び出してこないとダメだね
現実に、
うん、
あー
バーチャル空間から 3D 化してこないと、
うん、ああそういうこと。
だってアーカイブはあくまでもさやっぱりデータにしなきゃいけないからさ、やっぱり現物で絵描いてる身からするとね、
いやだから結局だから浮き彫りになるのは現物で勝負できる人間にこすだけ何かあるっていうことになってくるんですよ。
でもさ結局さどんだけ世界がさバーチャル化してさ一瞬でつながってもさ、
うん、
物理距離は一切変わんないじゃん、
うん、やしそのスペースの数が限られてるからやっぱりそこで選択っていうのが起きるから、
だからやっぱどこでもドアなのかな。
え、どういうことですか。
どこでもドアができたらさ、結局あれじゃん、カリフォルニアでさ、オキチューのファンのやつがさ、
うん、
バタンつってきたらさ、現物見てさ、
うん、
やっぱお前いいよつってさ、5人のうちの1人がね、
うん、いやでもそこはでもやっぱり飛行機乗ってくるリスク背負ってほしいけどな。
乗ってくるリスク、やっぱだからさ、うん、身体性っていうのはさどこまでも行っても
そう、ね、身体性にしか聞く。だからやっぱあれやと思う。だからピクシブはやっぱイラスト SNS っていうだけあって、
うん、
あそこからアートっていうのはやっぱり起きにくいよ。やっぱりだってイラストっていうのはもともとその印刷物になって初めて成立する絵っていう世界やから、うん、そもそもがその何ていうかこう副次的というか、うん、その原画じゃないやん、うん、でもアートはあくまでも原画で、原画じゃない以上ピクシブでいいねん、
うん、
ネットの画像でいいわけですよ。
でも
イラスト
あれだよね、トーム先生も言ってたけど漫画もさ結局原画展みたいなの今はさ結局、
うんうんうんうん、
原画力みたいなのもね、
うんうん、
同時に。
いやあれはもういやドームさんの思想はまだちょっと違うからあれやけど、いわゆる有名漫画家の原画展っていうのは本人作家本人は別にどうでもいいと思ってると思うよ。やっぱり
そうなのかな。
うん、パートタイムぐらいの感じで。
マジで。
うん、まあ、ドームさんはまあの自分のその農家に例えてね、
う
ん、
そうだね、
その、
うん、
自分の創作物をあらゆる方面で金に変えていくっていうところでの原画っていう概念やから、
うん、面白いよね。
あれは一個あると思う。
めちゃくちゃ面白いよね、
うん、もともとだからあの人はウェブ漫画家っていう、その漫画家としては型落ちの、まあこんなん言ったら失礼やけどそうそうそう、世界で活動してた人やから、そので
小田栄一郎の原画展とはやっぱまた違う。
全然違うっすね。うん、そうそうそう。やっぱりいまだに日本人はやっぱりその単行本なり週刊誌で紙に印刷されたものを漫画と知覚する。
うん、そうだよね。
うん、あれを完成品と見るっていうのはまあ正解ではあるけど、それに固執してる部分があるからさ。だからウェブ漫画家のドームさんは ウェブっていう画像で見せてる分、それを飛び越えてもう一個ってなったら原画になるっていうのはすごい当然の流れだし、
面白い、
うん、で原画の良さがそこでね自然と立ち上がってきてまうしね、
うん、
そういうのは一個あるかなと思うけど、ということでなんか時間また来たよ。
あらー、まいったねだからまあ Web2 現代アート 2.0 はね、
うん、
今後も続くということでね、で奥さんも個展があり、
そうですね、
私もあの5月に個展があるということで、
ぜひ来ていただきたい。
あのね、僕はあのそれへの自分の指針みたいなのをきちんとこうあの展覧会の中で提示していこうという、
うん、あとね俺がね、うん、唯一やってる自分ルールっていうのがあってね、
はいはいはい、
僕自分のサイトで作品画像を上げるのは年に1回なんですよ、う
ん、へ
ー、この上半期、まあもうそろそろ上げなあかんねんけど、この1月2月3月ぐらいで、はい、去年の作品を一気に上げるだけしかしないねん僕。だからたまにさいるやん、若い絵描きの人とかでさ、
はい、
新作できたみたいな
ん
でさ、こうツイッターとかで上げる、
うん、上げる、う
ん、あれは絶対しないね。だから要は
どうしてですか、
まずだから生で見るべきって思ってるから、最新はネット上にはないようにしてる僕。
つまりあのジブリの映画が劇場公開からまあ1年半か2年次の新作の前段階でテレビで初めて出るみたいな、
うん、というよりまあ単純に俺は純粋にネット上っていうのは俺アーカイブを残すっていう意識しかないから、うん、その最新のものを見せるっていう
こととして今できましたよっていうのじゃない、
ネットは僕は使うつもりないねん作家個人としては、うん、
なるほど、
うん、だからまあ そういう意味なんで、次僕全部新作でいこうと思ってますけど、9月の展示それは今年は、今年中はとりあえずその空間に来ないと
見れない、
見れないですから。
大阪ですか。
大阪なんですけど、
うん、大阪だから、まあ、だから新幹線に乗って大阪に行くリスクを負ってほしいってことですよね、やっぱり。
まあそうですね、リスクというかまああのちょっとレジャーの、レジャーの、
なんか 身体を使ってほしいってことですよ。
そうそうそう、
身体体験ってことでね、
うん、制作途中とかアップする人とかいるやん、ブログとかで。
僕あげたくなるね
ないわ、あの感じは俺にはないわ、
うん、でもまあ、国宝みたいなことですよ。
まあまあまあまあまあ CM としてはいいと思いますけど、
そう CM として使ってる感じね。
俺その制作途中とかそんなそれ余裕ないあの制作途中は俺だけのもん誰にも見せん、
まあね、うん、いやだからまずね、あのちゃんとしたホームページを持とう。でもホームページってどうなんですかね今。
あ、いや僕は重要だと思いますけどね。
あ、そうですか、
うん、特に海外の目から見たら。
あ、そうなんですか、
うん、日本の SNS、 まあ別にツイッターとかやったら別に向こうのもんやけど、
うん
うん、日本のブログとかアクセスしてもね、うん、基本説明が日本語しかなかったらもう結構もうそれだけで外人さんはテンション下がるからね。
なるほど、やっぱりウェブっていうのは世界とつながってるから、そこを意識して作った方がいいってことですね。
うん、だからあのあれですよ、僕まあ、僕は去年ベルリンとかパリとか回って見た感じでいくと、そない特定の SNS にあのみんなあのこうなだれ込んでるわけじゃ ないし、そもそもインターネットをやってる時間っていうのは日本人はもう圧倒的に多分世界でも多い方やと思うから。
いや完全そうだよね、
うん、そうなったらシンプルにそういうそないネットやらんというか、まあ普通ぐらいにしか使わへん人らが一番アクセスしやすいのは自分の名前を冠した URL で自分のホームページ持ってることです。
なるほど、じゃあドットコム作りましょうかね、うん、
それが一番いいです。
じゃあそ
もちろんバイリンガルでね。
バイリンガル、いやでもね、重要だよね。
うん、あとなんかやっぱあれですよ、なんかあの世界で活躍してる人らのサイトとか行くと、うん、バイリンガルとであの自分のプロフィールとかを PDF でダウンロードできるようになってる人がすごい多いです。
ほうほうほう、
だから僕もそれにしようかなと思ってますけど、あれは多分なんか分かりやすくそのまま資料に使えるからね。
なるほど、
うん、
こんな人いますよと、
うん、
そこへのあれをちゃんと作ってるんですね。
そうそうそう、
よっしゃ勉強なんだよ
ということで、
あ
話がもう行ったり来たりしましたけど、
いや、つきませんね、うん、いやだから まあ、これからどんな人がここに来て一緒に喋るか分かりませんけど、
うん、
どんどんこういう話を、ね、振っていこうと思って。
なるほどね、ためになる、
うん、
あとこは
やっぱね、熱い談義がね今なさすぎるんで、
はいはいはい、
やっぱりこう吹っかけるきっかけ主としてね。
そうね、まあ多少俺らもこう結構話していったら入れ込んでしまって、こう、
そうですよ、
専門的なこととか言うかもしれないですけど、できるだけ平凡に喋ろうと努力はしてるし、まあ分からんことあったらメールとかで質問してください。
はい、
はい、という感じで2月のあとこあたりなんでございます。
やりましょうね、今年はね、はい、
あざした、
はい、どうもありがとうございました。
エンディングです。
はい、
モグラガレージからお知らせです。郡司裕介個展、あの雲ヘローって言ってるみたい、2012年3月8日木曜日から3月25日日曜日までです。木金土日祝の14時から20時までオープンしております。で、今回は3月17日土曜日にオパオパパーティーを開催します。
そうですね、郡司くんが所属してるオパオパというバンドのライブ、
バンドじゃないですよ、
オパオパバンド
をやります。この日は初めての、
ね、ああ、なるほど、初めてバンドでやるんですね、
はい、
はいはい、20時からオパオパバンド with セイによるライブをモグラグ2階でやります。
パーティー自体は夕方の6時からオープンですので、お気軽に遊びに来てください、
は
い、
今回のパーティーはでもね、オパオパーティーはね、あれですから、
ドレスコードが、ね、
ドレスコードがありますから、皆さんパステルカラーのアイテムを身につけてきていただいてね、
はい、
一つでもいいんで、もちろん全身パステルで来られた方はもう本当に大歓迎されると思いますけども、
そうですね、
はい、ということですね、
はい、皆さん楽しみにしておいてください。
はい、ということで3月からはいよいよモグラグも始まりますので、それももろもろいろいろ仕込んでおりますが、
はい、
それの口等は来週以降やりますのでね、また来週も聞いてください。どうも
ありがとうございました。
モグラグラジオボリューム158でした。配信遅れてごめんなさい。
すいません。Drag.